皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤雅美です。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。毎週日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事の話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。おいしいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史社長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は静岡リビング新聞社社長の森田博隆さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。静岡リビング新聞社の森田でございます。
それではお話を伺う前に、静岡リビング新聞社社長の森田博隆さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。森田さんは昭和24年の生まれで、広島県のご出身です。明治大学政経学部をご卒業後、種類メーカー宣伝部で勤務。その後、産経リビング新聞社に移り、横浜、湘南などを経て、昨年6月、静岡リビング新聞社社長に就任、多忙な毎日をお過ごしです。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい。森田さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところご足労いただきまして、ありがとうございます。今、昭和24年のお生まれということで、はいはい、団塊世代の後の方なんでしょうかね。
そうですね、団塊世代というのは昭和22年から24年とよく言われてますんで、最後の方ですね。
そうですね、はい、ご出身がですね、
はい、
広島県というふうにおっしゃられたんですけど、生まれたのは別なところですか。
いえ、広島市です。はい、
そうですか。
はい、
広島と静岡っていうのは感じが似てませんか。
そうですね、よく言われるのが気候風土がよく似てるとか、温暖な町とか県とか、そういう感じでよく言われてますけど、
テストマーケットって言いますかね。
そうですね、
いろんな商品の販売を始めるときに、広島と静岡で売り出せれば大体全国に売れるかどうかというのは分かると、はい、いうようなこと言われますけどね。
そうですね、昔からよく商品サンプルをやるとき、静岡と広島で、テストのやられというのはよく聞きますよね。
小学校中学校高校ずっと広島ですか。
そうです、
広島ってところは私よく分かんないけれども、ここ10年か20年の間にどんどん大きく広がりましたね。
そうですね、広島市の人口が今政令指定都市になった時が110万ですから、120万人ぐらいですかね。
大都会ですよね、中国地方のね。
そうですね、中核都市ですね。
小学校中学校高等学校の頃ね、はい、森田さんは大変体格がいいって言いますかね、背が大きいんで、なんか特別にお入りになったことがあるんです。
そうですね、体格が良くなる理由のものはやってはないですが、運動は中学校と高校はずっと見かけによらず、卓球をやってました。
また小さい球、
本当に小さいボールをですね、ずっと追いかけて、追いかけてというんですかね、卓球をやってましたね。はい、
卓球っていうのはその手足が長いが得なんですかマイナスなんですか。
いや、それは卓球もですね、大変奥深いスポーツだと思うんです。いろんな意味でですね、背が高いからとか背が低いからとか手が長いとかそういうんじゃなくてですね、卓球も大きく分かれてまして、2つのスタイルがありまして、グリップの握り方が昔よく日本の方々はペンホルダーって、で今欧州、要するにヨーロッパ系とか今これが主流なんですけど、卓球の愛ちゃんなんかもそうですね、福原愛ちゃんなんかもそうですが、シェイクハンドという、こういう握り方、ですからその一つのラケットによって得意とか、あるんですよね。そういうときはやっぱり左利きとか 右利きによって相手の選手が苦手な部分、それと攻撃型と守備型によっても違いますから、よくテレビの番組で全日本選手権なんかも見るとやってる人が見れば面白いんですけど、まあ、ある程度のこう流れか球の回転を見ないと、やってない方はちょっと見てても面白くないかなと、
ちょっと飽きちゃいますよね。
飽きちゃいますね。だからラリーやってるとなんとなく面白そうですけど、実際はそうじゃないんですね。だからまあ生意気な言い方をするようですと、卓球はまあ見るというよりはやる方がいいかなという感じですかね。
意外にその体力を使うって言いますかね。
あ、使います。
大変だそうですね。
大変です。はい、
まあ、私も子供の頃はね遊びでやったけど、まあそれはね、本格的にやったんじゃないんですけど、本格的にやった人はそりゃお前大変だぜってこう。
いや大変ですね。
で高校が地元ということで、
はい、
から大学は東京へ行かれたわけですけれども、はい、広島から離れたっていうのはその大学行くとき初めてなんですか。
そうです、まあ厳密に言うと小学入る前に少し、祖父母のところの鹿児島との鹿屋というところにいましたですけど、
ああ特攻大学基地の、まあ、あそこのところはね、まあ、日本の歴史の中で
ね
絶対に忘れることができないところですよね。そうですか。それで大学へ行かれて、
はい、
大学は勉強ばっかりやってた。
勉強はですねほとんど記憶がないという状況で、まあ、当時団塊の世代というと皆さん、まあ、ご存知だと思うんですが、学生運動70年安保の頃なもんですから、1年目は授業が全くなく、地方広島から出てきて少し勉強でもしようかなと思ったんで、授業がないもんですからじゃあ何をやろうかなと思って、まあ、部活の方にちょっと力を注い
で。部活がその卓球なんですか。
いや、それは中学校高校までは卓球だったが、大学ですと大変上手な方がいらっしゃいますので、全国からもうインターハイのもう上位クラスばっかりいますから、ちょっととってもじゃないですけど仲間に入ることはできません。
なるほど、
はい、
何をやりんだ。
最初はですねやっぱりこういう業界が好きなもんで、こういう業界と放送研究会というのが入りました。わずか2ヶ月ぐらいだったんですけど、当時その学生運動の走りでやっぱり放送研究会もそちらの方に走り、なんというんですか、ヘルメットをかぶって、クラブ活動とは全然違って、まあ、このなんていうんですかね、道具を作って戦うための、クラブになったもんですから、ちょっと広島出るとき両親からちょっと学生運動だけはやめてくれというふうなことを言われてたもんですから初めての経験なんですけど、まあ、歌が嫌いじゃなかったんで、ちょっとナンパのクラブ入ると、ナンパというかおかしいですね、そういうクラブ入ると女性にも女の人にもモテるんじゃないかと、本当ね若者の時の軽いノリでフォークソング同好会というのに入りまして、そこで4年間一生懸命、楽器をちょっと覚えたり歌を歌ったりして過ごしました。
今でもやれるんですか。
まあ時々ですね、仲間と会って、まあ、1年に1回ですけどね、ライブハウスあたりで、まあ、聞くことがほとんどで、もう今ほとんど自分でプレイすることないんですけど、一人でパロポロっと懐かしい曲を弾いて家で楽しんでるという程度でございます。
最近は親父バンドっていうのがね、
そうですね、
盛んだそうでありましてね、なかなかうまいって言いますかね、
上手ですよ ね
入れ込んでて、様になってるっていうんですかね、あの年になってよくやるなっていうふうに思うんですけど、それはそれで多分楽しいんでしょうね。
そうですね、まあ、団塊の世代の人たちが夏メロいのもおかしいんですけど、やはり当時流行った曲やってた曲、そういうことを、そういう曲が流れるとやっぱり体が自然にですねこう動くというのか、頭の中の回線がそっち戻るのか、大変好きですね。
で大学卒業されて酒造お酒を作る文化に就職されたって、はい、なんかお酒が好きだからとかいう、そういう動機はあるんですか。
いや動機はないんですけど、まあ、学校出まして、まあ、ちょっと両親父親がちょっと体の具合が悪かったもんで広島に戻りなさいということで、じゃあそこへ学校の紹介で入りまして、その種類の業界というか に入ったという
。営業で、
いや、入りましてすぐに、宣伝関係、宣伝企画室というところなんですけど、そこへ席を置きまして、まあ簡単に言えばお酒の瓶の形からラベルから、それを出来上がったものを今度はコマーシャルベースに載せるんで、やっぱりテレビとかラジオの宣伝、あと新聞、雑誌、関係の宣伝を担当しておりました。
なる、
爽やか談話室は静岡リビング新聞社社長の森田博隆さんをお招きしております。
なんか森田さん戸籍調べみたいで恐縮ですけれども、ね、まあ、お酒のメーカーに、はい、宣伝部担当しておられた、はい、何年おられ
る、在籍9年と3ヶ月ですね。
約10年ですね、
はい、
それから転職されたんですか。
そうです。
で、転職された先が産経リビング。
そうでございます。
まあ、聞いていいかどうか分かりませんけど、なんか原因理由はあるんですか。
まあ、東京に来たきっかけが、まあ、本社が広島の酒造メーカーです。まあ、ずっと宣伝やってて、やっぱり現場的に、まあ、営業もですね、少し覚えるという言い方おかしいな、会社の命令として東京支店で、大きな視野で酒類業界を見なさいということで来たんですが、まあ、2年ぐらいしてふとやっぱり宣伝の仕事が長かったのかどうか、ちょうど、まあ、32歳の時だったんですけど、転職を考えたと。で、まあ、なんで転職を考えたかというのは、まあ、なんと言えばですかね、その時の上司とちょっと喧嘩したりというふうな気持ち時もあったし、チャンスがちょうど募集してたんで、産経リビング新聞社の方に入社したと。
物の弾みみたいなのがあるんですよ。
あります。
人生っていうのは面白いもんで
そうですね。
どうしてこれがそんな大きなきっかけになっちゃったんだろうっていうようなこともね、時々ありますよね。産経リビング新聞社っていうのは我々もよく知ってて、静岡でね、よく見てるんですよ、本社の見てますけど、まあ、広告だけで成り立っているフリーペーパーっていう、
ね、そうですね、
タウン誌的なフリーペーパー
ですね。そうですね、はい、
まあ、非常に面白いなっていうふうに思うんですけれども、26年間どこでおやりになったんですか、主に仕事の場は。
はい、スタートは横浜勤務から、一番長いのが昨年まで、湘南という鎌倉、藤沢、茅ヶ崎、まあ、平塚、あの辺りで湘南リビング新聞社というところで、やっておりました。
多分走りじゃないかと思いますけれどもね、はい、外国にあったのかもしれませんが、でその後、まあ、静岡県の西部の方にも、まあ、中日出版とかいろいろありますよね、全国的にも多分あると思うんですけれども、どうなんですか、その競争っていうのは結構あるんですか。
当初作った時はフリーペーパーというのは日本の社会の中さほどほとんどなかった状況ですので、設立したのは昭和46年だったと思います。46年、約40年前フリーペーパーの走り、まあ、パイオニアとしてスタートし、当初はほとんど競合というものがなく、見新しさもあり、大変、まあ、記事の広告ということとか、いろんな配布エリアとか、初めてのケースの媒体だったもんですが、大変な反響があり、何年もずっと続いたという状況です。しかしながらやっぱりそういう反響があって、すごく順調な歩みをたどっていると、どうしてもライバルというのが出てきますので、それが今いろんな形で全国のですね、マガジンスタイルのフリーペーパーもあるし、私どもみたいなこうタブロイド版の新聞ペーパーもある、いろんな意味で、競争が激しくなってきたと。まあ、広告の主さん、まあ、クライアントさんも広告である程度がベースになっている新聞なもんですから、いろんなところにターゲット、年齢層とか、男性女性含めて、いろんなフリーペーパーの中で競争は当然激化している状況でございます。
ただ、まあ、基本的に私、配っていただいているものですからね、はい、 家内なんか一生懸命見てるようですけど、ね、私ともあんまり買い物っていうものに対して、そのなんて関心がないものですから、どっちかというとやっぱり女性でしょうか、ね、
もう言われる通り全く女性をターゲットにしておりまして、特にあの主婦層からまあ家族の方にということで、会社の構成もですね、女性が書いて女性がまあ制作し、女性が配って読むのも女性、特に、40代以降ミセス主婦の方をターゲットにしております。
あの記事の内容は報道はね、これは多分、お買い物っていうのはショッピングですから、無理ないんですけど、はい、その広告を取ると言って、それが基本的な収入材料になる、
はい、
まあ、ペーパーを作る上に、そういうふうに考えればいいんですかね。
はい、あのその言われる通りでございます。
それと、まあ、静岡がですね、そのリビング新聞社、それ各県によって特徴があると思いますけど、全体的に見て、全国的に見て静岡県 の, そのリビング新聞の位置づけっていうのはどうなんですか、静岡の場合は。
全国的にあんまり差はないんですが、まあ、地域密着型生活情報誌リビング静岡という言い方をするんですけど、まあ、地域密着ということですので、まあ、そんな一つの全国的なコンセプトがはっきりしているものですからないんですが、やはり作り方によって広告だけじゃないんです。中のコラム、連載ものですね、それがやっぱり特徴を持ちながら、いろいろ文学的なことがあったり読者投稿欄があったり、それはさまざまなエリアによってこう変えているというのがまあ現状ですね。
あ、私どもは単純にね、あの、まあ、商品宣伝というか、はい、そういうふうに考えているけど、必ずしもそういうわけじゃなくて、あ、いやいや文化的な側面みたいなものも組み込んでいるということ、はい、
そうですね。特に私ども新聞を発行してながら、やはり地域の人たちがいろんなところに参加してほしいということで、例えば主催のコンサートイベントをですね、やったりですね、まあ、その各地区地区でそれぞれの形でやられているという状況ですね。
経営形態は必ずしも一つの確固たるものがあって、それ全部一律にやるというわけじゃなくて、
ね、
地域の特性に合ったような形 で、
はい、
いろんなあの編集したり、
そうです、
経営をやったりしてるというふうなことなんでしょうか、はい、なるほどね。まあ、あのやっぱり私どもは女性のもんだなっていうふうに考えたんですけど、
はい、
今のお話を伺ってみると、やっぱりちょっと今度よく見てみようかなと思いましたね。
よろしくお願いします。
で、多分男の人はあんまり見ないんじゃないかなと思うけど、あるいは見てる人いるのかな。
やはりそうです、まあ、大半まあ女性からということで、でもこの記事面白いよ、父ちゃん今度行ってみないとか、そういうまあ女性から、奥様からあの家族に伝達し、お友達に伝達しというふうな形の流れでしょうね。
なるほど、非常に面白いですね。
いや、そうですね。
FM ハイ爽やか談話室、静岡リビング新聞社社長の森田博隆さんにお話を伺っています。
あの森田さん、私どもはね、
はい、
リビング新聞になるとあのペーパーだけを連想しちゃうんですけれども、
はい、
先ほどちょっとお話があったように、
はい、
あのまあ、コンサートとかですね、はい、あるいは各種のイベント、そういうふうなものを主催したり共催したり、はい、そういうふうなこともおやりになるんですか。
あの数多くやっております。
はい、それともう一つね、あのカルチャースクールって言いますかね、はい、まあ、静岡っていうのはカルチャースクールがいろいろありますよね、はい、まあ、かなり競争があるっていうふうに聞くんですけれども、
はい、
カルチャースクールももう始めてから長いんですか。
もう設立してから同時スタートぐらいで、スタートしております。
何教室ぐらいある。
今現在で約113の教室がありますが。
そんなにあるんですか。
まあ、1日で済む教室もあったり、例えば今人気の韓国語講座なんかになってみますと、はい、1回最初 10回やるんですけど、それはやっぱり10回で当然終わらないですから、語学系はどうしてもこうずっと続くという、まあ、それあとはこう資格講座だったり、ま
あ、それね、あ、そういうものもやるんですか。
まあ、様々ですね。
うん、静岡の場合はね、
はい、
SBS 学園とか朝日テレビとか NHK とかいろいろありますよね、
はいはい、
まあ、そういう中でやっぱりある種の競合関係もあるでしょうし、まあ、よりクオリティの高いって言いますかね、はい、あるいはあの 受講生のね、関心というか興味が高まるような、はい、そういう工夫っていうのはいつもしていかなきゃいけないんですか？
そうですね、やはり参加してどんなカルチャー教室がいいかなということをですね、見つけるのにいろんな人にこう読者に聞く時組織もあるんですが、まあ、これは全国のネットワークを組んでますので、カルチャー教室は全国でもいろいろなところで展開しておりますので、まあ、いい、カルチャー教室ないかというそういう情報交換をよくしながら、うん、まあ、この静岡でぜひやってみたいなというふうなこともやってます。
なるほどね、はい、まあ、そう考えてみるとそのなんていうかメディアミックスって言いますかね、はい、そういう感じいろんなものを合わせてね、はい、経営されてるっていう感じで、はい、多分そういうことあんまり知られてないのかな、まあ、知ってる人はもちろん知ってるんでしょうけれどもね、はい、特に男の人はちょっとあんまり知らないんじゃないかなと思います ね、
そうですね、ぜひですね、男性情報も、ね、入れるようにはしたいとは思うんですけど、
まあ、そうですね、でところで静岡のですね、そういうふうな、はい、まあ、カルチャーって言いますかね、はい、それ文化って言いますか、そういうもの の、 その度合いっていうのは、まあ、来てそんなに長く経ってないもんですからね、分からないかもしれませんけど、どんなふうに見てます？
そうですね、大変難しい質問ですね、まあ、比較する、静岡の文化でも大変AOI ですか、はい、素晴らしいコンサートホールとか、いくつかあり、大変興味を持ってそういう施設があるということ自体イコール文化程度がすごく高いのかなというふうに感じますし、いろんな行政と一緒にまあ、いろんなこうイベントが多いなという感じをすごく受けますですね、
うん、確かにそういうところあるかもしれませんね、はい、まあ、一つだけ最近のメディアの変動って言いますかね、はい、雑誌とか新聞なんかが相当落ちて、それでラジオも、はい、からテレビ、はい、で、まあ、今ネットっていうふうなことになってきてるんですけど、こういう流れっていうのは全体として森田さんとどのように受け止めてられてます？
これも大変難しいご質問なんですがやはりインターネットがこの業界を大きく変えたと思います。特に、まあ、ターゲットメディアというかもう選択する時代ですから、まあ、新聞もそうだし雑誌もそうだし当然ラジオの番組もそうだしテレビになるとあれだけの多チャンネルなり、もうインターネットによるまたもう今携帯でもう情報も全部取れるような時代になってきてますので、まあ、これは個々のですね、まあ、その人たちのもう感度というかその思考によってメディアを選択されるでしょうから、情報手段はもうこれあらゆる方法で取れるような世の中ですので、これを氾濫するというのは僕は全てやっぱりインターネットによるもういいも悪いも左右今後ずっとますます膨れ上がっていくんじゃないかなと思いますね。
ところで、はい、ちょっと個人のことに立ち入ってお聞きしたいと思いますけど、まあ、例えば生きていく上で仕事をやっていく上で、はい、まあ、好きな言葉って言いますかね、
はい、
こんなことに、まあ、社員に対して呼びかけてるとか、
いや、まあ、好きなんですけどね、まあ、有言実行というのが私の、
はい、有言実行、
やっぱり言ってですねプランを立てて、またねっちゅうんじゃなくてやっぱ確実にそれが形になるということが私のですね心情なもんですから、本当月並みなんですけど有言実行という言葉、
まあ、それはもう有言実行っていうのはもう人に言っちゃった以上はですね、
そうなんです、
これはもう自分を規制されちゃいますからね、それでやらなかったら男じゃないよっていうことになっちゃう、
特にタバコをやめるときなんかそうなんですもうみんなの前に公言しないとちょっと無理かなと。
それで、はい、ご家庭はですね、はい、お子さんはもうあれですか、もう育っちゃったわけですか。
2人とも卒業し結婚し、実を言うと今日ちょうどこの時間帯ですかね、孫を連れて静岡駅に着く時間帯ぐらいかなという、で孫が今2人、
孫さん2人かわいいですね、
そうですね、あんまり会ってないんでまだそこまで行ってないんですけど、
それと現在奥様とお二人、
そうです、
あ、そうですか、
まあ、半分単身で来てますんで、
あの生活の本拠っていうのはどこにあるんですか。
今横浜のあのあざみ野というところに。
ああ、あざみ野って聞いたことありますね。あ、そうですか。まあ横浜じゃね、行ったり来たりするのもすぐですもんね。
そうですね、
うん、奥様は時々こっちに見えられる。
なんか週に 3,4 回いますね。
じゃあそう遊んでばっかりもいられる。
いや、そうですね。
あのお酒とかね、
はい、
グルメとか、スポーツとかそういうのはどうなんです
か。お酒は大好きです。特にビールが好きで、1日にそうですね、少なくともジョッキでや2杯から3杯は飲まないと寝れないと。
主人よく太りませんね。
いや、太ってます。
非常になんか拝見したところね、スリムな、ね、スポーツマンチな印象なんですけど、
まあ、それこそさっき学生時代の話出ましたけど、卒業してから20キロは違いますよ。
あ、そうですか。いや、お酒好きっていうのはいいことですね。私も、まあ、若い頃は全然飲まなかったんですけどね、お酒飲んでくだくだ言うやつは許せないと思ったけど、自分が飲むようになったらこんないいものないんじゃないかっていうふうに思います。
お酒というお酒と食べ物がセットになってないとダメなんですよ。お酒だけはダメなん
ですよ。まあ、それはそうですよね。
もうこれが最高ですね。
美味しいものと一緒にね。それからなんかこれからね、はい、まあ、今忙しくてとてもそんなこと考えてられないかもしれませんけど、はい、うん、将来リタイアしたらやってみたいこと、
はい、いや、それはもう大変やってみたいことはたくさんあるんですけど、実行したいなと思うのは最低ですね。旅行が大変好きなもんですから。でも車も好きなもんで、外郭だけでもいいから日本をちょっと一周
ずっと車でですか。
車でしてみたいなと思っております。はい、
でもあれですね、もう年取ってしまうとそれできませんからね。やっぱりこれ その辺になるとね、ある程度早めにこう準備しないとダメかもしれませんね、
は
い、
そうですね。今白地図を買ってずっとですね、どの順番に行こうかというふうなこともですね、うん、時々は考えてるんですけど。
かなり本格的ですね。
いや、まだほとんどスタートしてないんですけど。
あのゴルフなんてどうなんです
か。あの時々やります。
お上手なんでしょうね、
はい、ああそれはね、自分の口から言えないですから下手くそです。あ、まあいい時はいいんですけど、ムラがあるというゴルフでございます。は
い、そういうゴルフが楽しいですよね、うん、もう何でもうまいっていうのを人を見るとね、なんて面白みがないんだろうっていうふうに思いますね。私も
最初思いました。卓球 あのピンポンと同じ大きさだし、止まってるボールだから楽だろうと思ったんですけど、こんな難しいスポーツはないですね。
難しいですね、
ゴルフは。
うまくならないんだよね。まあまあうまくなるような年じゃないけどね、いかに落とさないように。いや、今日は楽しい話をいや、
失礼しました。
いや、
こちらこそありがとうございました。
今朝の爽やか談話室は静岡リビング新聞社社長の森田博隆さんをお迎えしてお話を伺いました。森田さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。